こんばんは、こんばんは、こんばんは。ブラッド・ピットです。こんばんは。今日は、そうだな、今日は悲しい知らせもあったりしたしね。天気も悪いし、洗濯物も乾かないし、なかなかにこう重苦しい一日だったりしましたね。まあそういう時はね、順次高田って言うとなんか一見なんかのブランドかのようなね、順次高田ね。昨日なんか高田順次と関根勤が対談というかまあトークしているねものを見てたりしたんだけど、やっぱり高田順次は面白いな。俺の中では、もう憧れの芸人だね。もうなんなら高田純次みたいな人でありたいっていうふうに思う人なんだよね。その、ものすごいね、軽薄でみたいなふうに、まあ見られるし、まあ実際本人のね、ああいうトークや、様々なね、言動とかを見ていても、いや、なかなかに軽い感じだよなっていう、もう、八杯美声みたいだなって思う人なんだよね。でもなんかそれぐらいの生き方の方が、すごいこう、楽に生きてるというのかな。それが、高田純次を見ているとね、いつもなんかあるんだよね。で、その、関根勤とのさ、対談というかトークを見ていて思うのは、高田純次という人はボクサーなんだなって思った。その対戦するような相手がいて初めて光るという、そういう芸人さんであってさ。で、そのボクサーの中でも、もう軽量級だよね。圧倒的に軽量級。もうストロー級のボクサーな感じがあるんだよね。で、一方で、この間話したね。タモさん、たけし、所さん、明石家さんま、という人たちってどういう感じなのかなって考えるとどうなんだろう。タモさんも基本格闘技系ではあるんだけど、合気道な感じがあるかな。相手の技をこう受け流してみたいな、そういう戦い方をしてお笑いに仕上げていく。そういう人だよね。で、たけしの場合は、どうかな。あんまりボクサーとかそういう感じはしないんだよな。どちらかというと、お互いに正座をして顔を突き合わせてという感じがあるかな。そういう意味では、将棋を打つ人とかね。囲碁を打つ人とか、そんな感じの人なんだよね。割とね。正面向き合って正座で向き合うと、そこですごい深い言葉が出てくるというね、そういうタイプの人で、なんか誰かお笑いと絡んだ時にって言っても、割となんか真面目なんだよね、たけしの場合ってね、他の人と絡む時がね。その真面目さは、ああいう、将棋や囲碁を指す、そんなような人に思えるかな。で、明石家さんまは、もう完全ボクサーだね。なんならさ、ムエタイのヘビー級のキックボクサー。もう相手がワンパン入れてきたら、もうジャブだ、ストレートだ、フックだ、アッパーだ、みたいな。それに加えて、ハイキック入れちゃうぞ、みたいな。もう完全に戦闘民族、スーパーサイヤ人系だよね、明石家さんまはね。もう本当に格闘戦士というものがあるな。で、所さんはね、柴犬の子犬系。その、なんて言うんだろうな。絡んでくれて、癒しを与えてくれる、そういう人。で、ずっと、一緒にね、遊んでくれるような、そういう感じの人だなって思う。 その中にあって高田純次は、ボクサーではあるんだけども、軽量級なんだよね。ストロー級な感じがするんだよね。でもさ、改めて思うのは、高田純次くらいのストロー級でね、ジャブの応戦ができる人の方が、案外人間関係を構築していく上ではさ、導入部分ではものすごくいいと思うんだよね。これだけ誰とでもね、軽口で話せるというものがあるとさ、困らないんだよ。すごい。仕事の場面においても、いろいろこう新しい人とね、仕事をしていくとか、打ち合わせをする場面っていうのが多いときにさ、このどうでもいいようなさ、軽いトークができるできないって、案外大きいんだよね。で、それができないとさ、なかなかお互いの距離感をね、詰められないということもあるからね。そういう意味では、この高田純次ぐらいの、この軽妙なトークで、まずは、人との距離を詰めるというかな。なんか、笑顔にさせてくれるものがね、ある、この話し方とかさ、そういうものっていうのは、実は一番、人間関係とか社会に出た時には役立つものなんじゃないかな。まあいろいろね、そのセールストークみたいな、ああいうマニュアル本があったり、ね、人と話すのが苦手な人がどうこうみたいなものがあるんだけども、そういう人にこそ高田純次を見習いみたいなね、ものがあるね。で、高田純次はさ、なんて言うんだろう。自分でも言っているんだけども、本当にさ、軽い認知症だよね、この人ね。もう、記憶がさ、ないんだよ。ないとは言わないけども、記憶力が基本あんまり良くない人なんだなって、すごい思う。だから関根勤とのさ、話をしていて、そのエピソードトーク的なものをするんだけども、そのどれもがさ、あんまり面白くないんだよね。でも面白いのはさ、関根勤がね、その扉を開いて、それに乗っかるように高田純次が話してきた時とかね、関根勤がボールを投げた時にその返しであるとか、その反射的に出てくる言葉とかお笑いに関しては面白いんだけど、やっぱり記憶力が俺と同じようにハトタイプなんだよね。だからないから、やっぱりその瞬間瞬間で出てくる言葉にしか高田純次の面白さがないというのかな。要は積み重ねてきて何かお笑いのこれというね、その安定的なものがないというか、まあ、芸人だからね、もう何十年もこの芸事の世界でやってるからさ、彼の笑いの定石みたいなものはあるんだろうけど、でも絶対に揺るがないっていう感じというか、それを感じさせない軽妙さがあるということでもあるのかな。とにかくね、記憶力が乏しい、この人の話は。ただね、まあそういう話をしていく中でね、一番笑ってしまったのはさ、子供からね、おっぱいの中には何が詰まってるんですかっていう質問をされたっていう話をしててさ、で、子供からね、そんな風に質問されて、高田純次は、いや、おっぱいの中にはね、希望が詰まってるんだよ。だからね、揉んじゃダメ。揉むと、それが欲望にな、欲望になるからっていうふうにね、教えてあげたっていうふうに言って、いや、関根勤がさ、いや、それはいい答えですね、みたいな話をして、高田純次もさ、得意げになってるんで、で、続けてさ、で、俺ね、なんか誰かに洗脳されたのか、今までってさ、おっぱいね、吸ってたんだよ。でもさ、これって誰しもがやっているから、つまんないからね、拭くようになったんだよ、っていう。ふうふうって、拭くようになったんだよ、っていう。 話をさ、してるんで。で、ふーふーって吹いたら、女の子からね、寒いって言われたんだよっていう。そのさ、どうでもいいさ、話がさ、恐ろしいほどになんかで、俺のツボをついてくるんだよな。うん。いい親父がさ、もう70ぐらい、70席ぐらいでしょの親父がさ、おっぱい吸うの吸わないのっていう話でさ、いやー、誰かから洗脳されちゃったのかな、それじゃつまらないからおっぱい拭くようになったんだよっていうさ、この感じだよね。うん。だってこの感じはさ、絶対出せないじゃん。タモさんも、所ジョージも、アガシアさんまも、タケシも、この感じは出せないんだよ。もう、唯一無二なんだもん。この感じがもう大好きすぎてさ。で、あとその、なんか銀座かなんかのクラブに行った時に、その、お店のね、ホステスの人から、お名刺受け取ってくださいみたいに言われて出されたんだって。で、高田純二が出されて、じゃあ僕は精子を出さないと。ね、お名刺に対して精子っていうね、ふうに答えたらね、惹かれたんだよっていうふうに言ってるあたりもさ、もう完全におっさんじゃん。もうなんか地方にいるさ、ねえ、中小零細の社長で、ちょっとこう、なんていうの、この下ネタを得意としているおっさんの、東京バージョンみたいな感じ。地方の中小零細の社長で下ネタ話しているおっさんは、本当に長々にさ、えげつない下ネタしか言わないからさ、もうドン引くんだけど、高田純次の下ネタは、まださ、かろうじてギリギリなんとか、ね、受け止めてくれる人もいるんじゃないかなっていうぐらいのものがあるんだよ。そのなんかギリギリの線。でも今はもう時代がこう変わってきたから、この高田純次の下ネタももう今はちょっともう完全に NG ラインに入ってしまっているのがね、寂しいんだけども。でもこの高田純次は、やっぱり残るだけの人だよな。やっぱりその、こういう高田純次にしろ、あと柳沢慎吾も同じものを思うんだけども、その番組で何時間もね、枠を与えられている人たちではないからさ、その、ほんの一瞬だよね、1分とか2分とかの世界で、どれだけ爪痕を残さなければいけないかっていう時の、この、笑いの立ち回りというのかな。それが、やっぱりすごいから、こうやってね、残り続けているっていうことでも、あるんだなぁと思うなぁ、うん。なかなかね、こういうふうにその冠を持ってやっているこういう芸人の人たちがフィーチャーされたりはするんだけども、でも俺にとっては高田純次とか、あとホリケンとかね、ネプチューンのホリケンとかも同じようなものを感じるんだけど、もう、この自由な感じがね、いいんだよね。自由なんだけど、誰も傷つけないからいいんだろうね。一方で太田、爆笑の太田とかは、自由をなんか履き違えているものがあって、太田の場合はさ、自由なんだけど、誰かを傷つけるからね、なんか妙にそこにしこりみたいなものがね、残ってしまう、というものがあって、ちょっと痛さを感じてしまうところが、あるんだよね。陰キャが弾けちゃいましたみたいなね。感じがあってさ。だから、高田純次やホリケンは、俺の中ではちょっとね、ダメだね。この二人は、ツボなんだよな。ただ、この二人をさ、じゃあ一時間見ていられるかっていうと、多分見ていられないんだよ。本当に10分15分の中で爪痕を残している、からこそであり、また誰かがね、この二人を生かす人がいて、初めて光る人だからさ、ピンでやっていたら、多分面白くないんだよ、あんまり。だから本当にいろんな芸人さんがいるよね。ピンで光る人もいれば、こういう風に誰か対戦相手がいて光る人もいるし、大勢の中でね、光る人もいるしね。 まあこれも社会や会社、そういう家庭やね、兄弟とかもそうなんだけど、そういう縮図をまさに表している世界でもやっぱりあるよね。こういう芸能界とかね、お笑いの世界っていうものはね。あと高田純次といえばさ、清川虹子ね、あれはもう衝撃的だったもんな。大笑いしたもん。あと高田純次と波越徳次郎と高田純次だったりしたかな。あの元気が出るテレビの波越徳次郎とかさ、清川虹子とかさ、もう格好のネタ扱いされてたもんね。で、清川虹子のさ、あの唇をね、虫眼鏡で拡大してさ、映すもんとかさ、清川虹子のね、大事にしている指輪を口の中に入れて、ガムと一緒にさ、ビローンって出すとかさ、あの話もしてるんだけど、あの時はね、高田純次、ノイローゼだったんだって。それも、面白いよね。ノイローゼだったのか、みたいな。結局なんかね、元気が出るテレビって、あの、大御所がすごかったじゃん。ビートたけしがいて、松方弘樹がいて、野口五郎がいて、みたいな。大御所がいっぱい出てたりもしたから、あの、兵頭ゆきかとか、高田純次って、ギャラがもうほとんどないに等しいぐらい、だったんだって、3年間ぐらいね。だから、もう食うに食えないみたいな状態もあって、ノイローゼだったんだって。もうこのさ、ワードの選び方だよね。ノイローゼとかさ、面白すぎるわな。まあ、高田純次みたいになりたいな、俺も。あの感じで生きていきたいな。あともう一つね、面白かったのはね、あの爆笑問題とテレ東の佐久間がやっぱりなんか話しているものがあって、爆笑の二人がそれぞれにその三人すごいと思う人をね、挙げてくださいっていう、そういうものがあって見てたりしたんだけどさ、太田は誰だっけかな、ビートたけし、明石家さんま、あと一人、森重久也か。この三人を挙げてたりしたんだよね。で、田中の方が、誰だっけかな、忘れた。もう軽い認知症だからさ、高田純次と同じように忘れてしまったな。まあ、ただ、田中が挙げた中の一人に、あの、金谷がいたんだよ。金田正一。で、金田正一の話をしていたりしたんだけど、その金田正一すごいねっていうエピソードの中にさ、そのたけしとあのゴジラ松井がね、対談している番組があったと。でそこにさ、収録中なんだけど、なんか遠くからね、いやたけしがいるのかーっていうね、巨大な男が入ってきた。それがさ、金谷だったっていうね、話なんだね。だからああいうお笑いの大御所のたけしであれね、巨人を代表するさ、松井といえどもね、金谷が入ってくるとやっぱりスクッと立って挨拶をしていたっていう、そういうエピソードを話している中で、今度はさ、そのノムさん、野村と金谷がね、対談するっていう番組がね、設けられたんだって。でノムさんの方がちょっと年下なのかな、そういうこともあって先にノムさんがスタジオに入って待っていた。で後から金谷が入ってきていきなりさ、野村にビンタ食らわしたっていうね、話がさ、面白くて、なんか久しぶりに会ったからが、なのか何なのか、いきなりね、スタジオに入るなり、ノムさんに、ビンタね、カレアンが食らわしたんですよ、っていう。そしたら野村が、間髪入れずに、カレアンにね、ビンタを返したっていう話をしててさ、いや、この二人の暴れん坊と機関坊みたいなさ、この構図がどういうものだったのかなと見たいと思って、いろいろ探してみたんだけど、映像は残っていなくてね。いきなりビンタの応酬ってさ、どんだけ面白すぎるんだよ。それこそ、そこでも話してたけどさ、大島渚と、野坂昭之か。あの二人のさ、舞台上でのね、パンチ事件とかね、めちゃくちゃ面白かったもんな。何なんだろうな。まあもちろんその暴力はね、容認できないものがあるんだけど、 結構あったよね。朝の間とかいろんな番組であったもんな。それこそあのスマップのさ、森くんのハイキックとかね、見事なまでにハイキック決まっているとかさ、あったしね。俺大好きだったのが、あの夕焼けにゃんなんのさ、あのマネージャーの人のなんだっけかな、あの人の名前。ゴリじゃなくて、あの人が出てきてさ、腕相撲をやってさ、それが決まると、観客がね、一気にトンネルズたちに襲いかかるみたいなさ、そういうコーナーがあって、それを、ね、あ、ボブか。マネージャーのボブがさ、本気になって、あの観客たちをね、ぶったたくみたいな、トンネルズもね、本気でキックとかね、パンチとか入れてるのを見て、大笑いしてたもんな。まあ、ああいうのはもう不可能だろうな。大炎上するよな。それこそな。まあ、なんか、ね、芸能人ってすごいよね、とかさ、尊敬するよね、っていうふうにやるんだけども、でも芸能人ってそんなに、ねえ、それこそ上岡龍太郎も言ってたけどさ、ろくでもない人の集まりだからね、芸能界ってね。だからいい面だけを見たりね、いい言葉を吐いた時に、いや、すごいわ、とかって言うんだけども、でも何かしら、欠落しているから、ああいう芸能界で、ね、その、何て言うんだろう、才能が開花するとか、そういうことであってさ、何か、一部が欠けているから、一部が、こう、突出してというね、世界でもあるからさ、ものすごいバランスが取れている人であれば、ああいう芸能界で活躍して、人気になるっていうことは、まあ、ほとんどにおいてありえないからね。だから、やっぱりなんかむやみやたらに、ああいう芸能人の人とか有名人をさ、いや、尊敬しますっていうものって、本当によくよくその人を理解してからじゃないとね、吐けない言葉だよなぁとは思うんだけどね。だからまあ、高田純次は俺は別に尊敬はしてないよ、全然。尊敬はしてなくて、ああいう人になりたいなというだけであってさ、尊敬はしてないからね。まあ、高田純次とか、いいなぁ。あとはまあ、今朝方、カンがね、亡くなってしまい、また先頃は三浦佳子さんが亡くなるということで、こういうね、自分が当たり前のように聞いてきた人たちがね、次々に亡くなるっていうものが、ちょっと続きすぎてね、あんまりなんかね、そこに向き合っての話が、こう続きすぎたがゆえにね、あんまりこう、言葉に残したくないなっていうものがあるんだよね。ただ今日はね、一日カンの曲とかを聴いてたりしたんだけどね。何て言うんだろうな。すごいずるいよなって思ったな。彼の曲を聴いてて。彼の曲ってさ、愛に溢れているんだよ。ずっとどの曲においてもね。愛をテーマに歌っているんだよね。だからさ、こういうふうに彼が亡くなって、曲を聴いていると、もうね、すべての曲が、すげえ刺さって仕方が、ないんだよね。なんか、平常心では聴けない、今日のね、一日だったりもしてさ。まあ、いつかまた、カンの曲に関しては、こうね、ものすごく自分の心が、いい意味でね、揺れ動いた時に話したいかな。で、三浦佳子さんも同様な思いがあるかな。三浦佳子さんの報道がね、あった時も、彼女が作詞した曲をいろいろと、こうね、振り返って聴いてたりもして、ああ、すげえ、めちゃくちゃに通ってきたな、という曲ばかりでもあったね。まあ、彼女の話もいつかしたいな。今ではないというだけのことであって。このなんかね、安定しない揺れたままの思いで言葉にするのは、まあ、なんか嫌なんだね。 とはね、そうだな。昨日、インスタの方にね、曲を共有したんだけど、昨日共有したのがさ、ロフコースの眠れぬ夜をね、共有したんだね。で、思い出したようにさ、この曲が聴きたいなと思って、聴いてたりしたんだけど、この眠れぬ夜って、まあ、俺の中では眠れる夜というと、ロフコースよりもやっぱり西城秀樹っていうね、ものがあるんだね。で、それで知って、実はこれはロフコースの曲で、しかも、ロフコースがまだ二人の時代の曲だっていうね、小田和正と鈴木康弘のさ、この二人の時代の曲で、で、この眠れぬ夜ってさ、作詞作曲ともに小田和正がしてるんだけども、改めて聞くとさ、まあ前にも小田和正の話をした時に、ものすごい実はね、小田和正って、この歌声とは真反対のその気骨あるようなね、男っぽさというね、ものを持った人なんだっていう話をしたんだけど、この眠れぬ夜のさ、歌詞を改めて、こう読みながら聞いてみると、やっぱりね、すげえ男っぽいんだよね。例えばその冒頭がさ、たとえ君が目の前にひざまずいて全てを忘れてほしいと涙流しても、僕は君のところへ二度とは帰らないっていう風に歌うんだよ。男の方からさ、もう、お前とはもう二度と会わないから、もう帰ってくれって言ってるわけだよね。でもさ、ここで思うのが、なんでこの彼女がね、涙を流して、ひざまずいて、忘れてほしいっていう風に懇願してるのかっていう背景をさ、想像してしまうじゃん。まあやっぱり下世話の想像としてはさ、まあ浮気しちゃったんだろうなっていう。これって女の浮気の曲なわけだよね。で、そういう女の浮気に対してはさ、ガンとね、いや俺はもうお前のことなんか思い出さないから、もう二度と帰んないし、別れるからって言い切ってんだよ。冒頭では。でもね、これが2番以降になっていくと、それでも今君が扉を開けて入ってきたら僕にはわからない。君の横を通り抜け飛び出していけるか、暗い暗い闇の中へ。で、最後にはさ、忘れかけてた愛が蘇るっていう風に歌うんだよ。このさ、男心のこの揺り返しというの。ねえ、そういう風にカミングアウトされた時は、てめえ、いい加減にしとけよっていう。頭に血が昇るんだけど、でも一週間ぐらいするとさ、いや、ちょっと寂しくなって、やっぱりより戻しちゃおうかな、みたいな。そういうものを歌っているわけでしょ。いや、その心の変化をね、こう描いている、この曲の歌詞が、なんか愛らしいなというふうにも思ったし、男のこういうね、その瞬間的な決断って、もう、ブレにブレまくるっていうものでもあるんだなって思ったりしたね。結局、裏切られたんだけど、心が残っている限りはさ、割と男の人は許しがちだよね。で、一方女の人は許さないわけでしょ。ここにね、男の、なんて言うんだろうな、男の働き蜂か働き蜂感っていうの、なんか女王蜂のためにね、もう生涯尽くします、働きますみたいな、そういうものがあるよね。やっぱり、その男女がね、半々存在しているとはいえ、まあやっぱり男の中では、そのね、魅了される異性というものは数少ないからさ、どうしてもその自分が好きになった人のことをこう忘れられないというのかな、別れられないっていうさ、ものがあるんだね。でも女の人の方は女王蜂だから、いや働き蜂がね、一匹死んだとしても、いや別の働き蜂 探せばいいや、っていうことで、切っていけるんだけど、でも働き蜂にとってはさ、女王蜂は一人しかいないからさ、やっぱりそこにしがみつきたくなるんだよね。それをね、ものすごいこの眠れる夜というね、曲では歌ってたりもして、最初なんかフレーズを見ると、いや、これだけ最近ね、特に男の歌う恋愛ソングなんてもうはさ、もう惨めったらしいさ、いや、思い残りの歌ばっかりなわけじゃん。もう別れても君のことが忘れられないとかさ、そんな歌に溢れる中にあって、これだけ潔くて、いや、俺はお前のこと許さないから、もう二度とね、お前の道路になんか行かねえから、で、短歌をね、切っていく、これほどにさ、潔のいいね、言葉を残すものもないよなって思って聞き始めたら、結局最後はさ、ね、愛が蘇っちゃうっていうあたりがね、いや、この曲はすごく、男のね、この揺らぐ不安定なものを、こう、歌詞にしてるなって思ったな。だから逆にさ、その女の子が歌う恋愛ソングっていうのは、彼を振り切って、私は前向きにポジティブに生きていきますっていう曲がものすごく多いんだよ。その一方でさ、男の歌う恋愛ソングって未練タラタラの曲ばっかりなんだよ。そして僕は途方に暮れるにね、代表されるようにさ。だからそういう意味では、男の恋愛ソングの中でもさ、いや、女なんか振っちゃって、俺は次に行くぜ、ぐらいのね、その、ある意味のポジティブ恋愛失恋ソングというのかな。そういうものをこう聞いてみたいよね。いつまでもいつものジメジメ湿った感じでさ、いやーまだまだ忘れられないんだよって歌うよりも、いやもうあの女なんかどうでもいいわみたいな、次行っちゃうわみたいな、次の女の子に行っておっぱい吸っちゃうわっていう、それじゃつまんないけどおっぱいふう吹いちゃって寒いわって俺も言われたいわとかさ、それぐらいの曲を書いてみろよ本当にねえ、高田純次を見習いよ。ここら辺の恋愛ソングも。吹いとけよ。ふう。涼しいぐらいに。ということで今日はこの辺にしときましょう。またね。どうかな。明日からは晴れてくれるといいんだけどもね。天気がどうなっていくかわかんないけども。ということで今日はね、この辺で。おやすみなさい。